マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。1月の27日に梅の花が東京でも開花というふうになりまして、だいたい平年並みぐらいの開花だったんですけれども、新潟のですね、視聴者の方から送っていただいた情報によると、いつもねうちの庭では2月の中旬ぐらいに梅が咲くんだけど、今年はめちゃくちゃ早く咲き始めましたですとかね、そんなようなお話をいただいたりしていて、冬にひまわりが咲いたなんていうね、そういう情報もありましたけれども、なかなか難しいのかななんて思ってちょっと心配になっちゃいますけれども、でも大体ねこの梅の花が咲き始めると春を告げる花ですからね、ちょっと私もなんかウキウキしてきちゃうななんて思っておりますけれども、さあこの番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、リスナーの方々にぜひ知ってもらいたいという新しいワクワク情報をご紹介していくことになっております。今朝はですね、日本豊受自然農株式会社代表の由井寅子さんをお招きすることになっております。北海道と静岡に農場を持ちで、自然との共生という考え方をベースに丸ごとすべて食べる、そんな農業を実践されている。一体どんな風に丸ごとすべて食べられるのか気になるところですが、早速アグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて今日は日本豊受自然農株式会社代表の由井寅子さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
素敵な赤いスーツで今日は、
今日はやっぱ冬でしょ、太陽のようなね赤いのをね着てきました。
なんか寅子さん自体がなんかそんな感じですけれども、
ありがとうございます。ね、色も黒いですからね、畑やってますとね真っ黒けになるんですよね。
なるほど。
でももうそれはね健康でいいかなと思ってます。
すごいなんかこう健康的、お肌これなんかちょっと
ちょっとね、
お化粧も、
私はねうちの大根でね動乱作ったりね、
大根で動乱、
はい、はい、でこのねシャドウもやってきたんだけど、このシャドウはねここにある紫芋、これをね粉末にしますと、こういう風な紫の綺麗な色になるんですね。ですから畑から化粧品を作ってるの。
そうだ、じゃあもう寅子さんの顔自体がもう大根とか人参とかそういったね、飾られてるわけですね。
そうです。ですやっぱりね、その人参も大根もね、やっぱり農薬もねやらないで、除草剤も使わないで、それから化学肥料もやらないで、種から自家採取でやってるんですね。
太陽の恵みで。
はい。それでもその種たちっていうのはやっぱり今ね、遺伝子組み換えとかいろいろね大変なことになっちゃってるから、種ももう原種のものをねよりすぐって持ってきたのね。
今日実はスタジオにはですね、もうたくさんのお野菜と化粧品と、あと
スカーフとか、
スカーフとか、これはもうお野菜で染めた、
はい、そうです。これを染めたものはですね、藍とか、それから紅花、ウコン、ウコンは黄色、で藍はブルー、それでピンクが紅花。
すごい、じゃあ全てそうやってこう、
はい、そうです
ね、カラーリングできちゃうということなんですね。まあ素晴らしい。主にやられているこの事業としては、お野菜を作られることはもちろん、そういったこう幅広い商品に展開していってるということだと思うんですけど、そもそもなぜこの農業というかやろうというふうに。
そうですね、私は愛媛県のみかんとか麦とか芋を作る百姓の娘なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
ご家族
が。やっぱり貧乏でした、うちは、親父が早く死んだったもん で、でとっても貧乏だったから、もうある意味こう有機農業しかできないんですよ。だって農薬も買えないし、
あ、高いから、
はい、そうで、トラクターも買えないから、だからこう自分でクワでやったりとか、全部こう有機農業で、オーガニックだったんですよね。それでそこで貧乏でしたから、なんかこうちょっと怪我してもこれよもぎでね こうやってればいいんだよとかね、うん、で板取りで痛い時はね、それすりつぶせばいいんだよって母親が全部教えてくれて、だからもう自分らでサバイブするしかなかったし、うん、貧乏ですから畑からね、無人島にね、こんないい野菜があるわけですから、それで私たちもひもじをもしなくてよかったかなと思っていて、うんうん、この農業素晴らしいなとちっちゃい頃に思ってました、
はいはい、
それが一つ、でもう一つが、自分自身がちょっとイギリスの方で仕事してまして、
イギリス、
はい、ストレスがすごかったもんで潰瘍性大腸炎になってしまいまして、
あらあらあら、
で農薬はかかってるの全然食べれなくなっちゃったのね、でもこれどうしたもんかなと思って、うんうんうんうん、でもヨーロッパはいいことに有機の野菜が結構あったんですね、それでこう有機の野菜に助けていただいた、でその後ドイツとかイタリアとか、うん、それからフランスに行って、有機農業の作り方っていうのを、私は勉強に行ったんですよ、やっぱり自分がこう救われたもんですから、食べ物っていうのはすごく大事だなって、やっぱり体を作りますからね、でこれを自然に作っていく、やっぱり安心安全なものが必要だなと思って、でそれを種から取ってやってくださる方がいるかどうか、まあ、いろいろ打診しました。でも種から取るっていうのがやっぱり一つね、キーとなってみんなできないんですよ、
はあ、
種というのは今こう F1 とか遺伝子組み換えとかなってるんで、
そういう
のこう遺伝子が組み換わってるものじゃなくて、なるべく原種の種をそこで育てながら、そういう資源というのを大事にしようと思いまして、また私自身もこういう原種のものを食べると体が喜ぶっていうのが分かりましたんで、だこういう農業をやろうと思ったんですよ。でもう一つがこう落ち葉堆肥って言って、落ち葉を集めてきて、それをこう完熟にしていって、でそれでこう土に返す、そうすると土の微生物が増えるという、こういうことも やりたくて、で私からやっていったんですね。
へ、うん、なぜその土の方にこう目を向けていったんですか。
やはり私たちの腸内細菌というのも、食べ物があったらそれを吸収してくれて分解したりするのは腸内細菌なんですよね、
はいはいはい、
そしたらこう葉っぱが落っこった土を分解するのは、これは土壌菌なんですよ。
ほう、
でこの土壌菌と腸内細菌菌は全く同じものなわけですよ。ここで私ね、トヨキングルトって
作られてるんですね、
作ったんですよ。
今のスタジオに今日持ってきてくださいました、ちょっと10センチぐらいの可愛いボトルに入っている、
飲んでみませんか。
いいですか。
ここにはですね、はい、土の微生物から培養して作った、はい、腸内細菌いっぱいできるようなものがあるんですよ、はい、飲みましょう。
ちょっと発酵した匂いが、あ、美味しい、好き。
よかったです。
なんでしょう、ちょっと甘酒みたいな、
はいはい、
まろやかさがありながら、はいはい、ちょっと酸味もあって、
そうです、
うーん、
乳酸菌が入ってるんですよね。で菌が生きてますから、でこのトヨキングルトっていうのを作ってね、やっぱり食べ物が安心安全であるっていうだけでなく、食べ物が栄養があるっていうのは、やっぱり私たち百姓としてはね、保証しなきゃいけないんですよ、
はいはい、
でだからそういう栄養があるものを作っていくためには、やはり畑の土を肥沃にしないと、そこからね、植物は根から吸い上げていくんです、
はいはいはい、
これがビタミンも吸い上げるし、それからミネラルも吸い上げるわけですね、そうなると土をしっかりしなきゃいけない。
はあ、
それは人間で言えば腸をしっかりしなきゃいけない。
なるほどなるほど、そういうことにつながるわけですね。そしてその丸ごと食べるっていうのがトラコさんのその目指しているところだっていうことですね。
そうですね、やっぱり農薬巻いてないんで、こういうね、ちょっと今見せますね、
はあ、あ、これは人参に、今人参に葉っぱが、長い葉っぱがついているのを持ってきてくださいました。
こういうふうにこうつくんですね、はいはい、でこの葉っぱをですね、私たちはね、ふりかけにしてんですわ。
へー、あ、ふりかけ、人参と人参の葉とタイムのふりかけ、はあ、タイムを入れたのがちょっとなんかおしゃれですね。
でうちは当屋の方では60種類のハーブがね、作ってるんですね。で当屋はハーブには適した気候だと思います、はいはい、そこは北海道ですからね、でそういうハーブ系はその当屋で、それで野菜系は神奈美の静岡でというふうにやってます、
分けてらっしゃるんですね、
はい、そうですね。でそしてこう何でもこう使いますからね、こういうふりかけにしますと、はい、まあ、ここにはこうカルシウムだとか、マグネシウムとかマンガンとか結構入ってるわけで、もったいないからですね、
はいはい、
あとここにですね、モロヘイヤの茎の粉末なんですね、
はいはいはい、
これはモロヘイヤってご存知ですか。
ぬるっとしたちょっとね、お野菜です、美味しいですよね。
そしたらね、茎までぬるっとしてんの。
あ、してますね、はい、確かに。
それをね、粉末にして、そしてこの お香を作るわけですね。やっぱつなぎがね、うん、やっぱりお香をやるのにこうつなぎがないと
ぬるっとしてるのが生かされる、
はい、そうです。でここにこう使って形もできるし、だからこう農薬なければ何でも使えるなって感じになります。
そういうことですか。すいませんトラコさん、お時間です。
本当ですか。またありがとうございました。
本当あっという間なので、ちょっとぜひ次回も来ていただけますか。
呼んでいただけますか。
もちろんです、はい、よろしくお願いします。はい、今日のゲスト結衣トラコさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。ここでマイナビ農業からお知らせです。2月23日日曜日午後2時からマイナビ農業人形町オフィスにて JA グループ愛媛担い手サポートセンターが主催する体験型愛媛移住定住就農セミナーを開催します。先輩移住者による講演やゲストトーク、移住や就農に関する相談、郷土料理やみかんの試食など愛媛の魅力を存分に知ることができます。ゲストにはみかんへの思いが強すぎるという理由で東京大学を中退し、株式会社みかんでさまざまなみかん関連のお仕事をしている代表の清原さんをお迎えするなど、コンテンツは充実。さらになんと来場者にはみかんジュースなどの愛媛みかんに関連するグッズのプレゼントもあります。愛媛出身の方もそうでない方も、まずは愛媛の魅力をより深く味わってみませんか。詳しくはマイナビ就農フェストで検索。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝は日本豊岡自然農株式会社代表の結衣トラコさんからお話を伺いましたが、もうあのトラコさんの本当にパワーで元気をいただきますね。それでこのトヨキングルト、これがなんかもう美味しくてやめられないという、スタジオにはですね今日お花も持ってきてくださっていまして、冒頭に話しました梅の花、これ匂いするのよって言ってねこうちょっと嗅がせていただきました。本当にいい香りがしましたけれども、日本のお母さんのようなそんなトラコさんにですねまた次回もたっぷりお話を伺いたいと思います。皆さんからのメッセージも募集しております。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net となっております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。